ここからは FP たつたのさんさんトークをお送りします。家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りします。今月も FP たつたこと辰田浩二さんに来ていただきました。辰田さん、おはようございます。
辰田でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。辰田さん、まあ、はい、今日から10月と、
そうですね、
10月の番組も始まりましたけれども、
はい、
今回も新しいタイムテーブル、番組表ができまして、はい、裏面を見ますと、サンモール FP 事務所も、ね、広告入っております。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
まだサンモール FP 事務所、場所がわからないという方とかもね、いらっしゃると思いますけれども、ね、住所等も書いてますし、お問い合わせも書いてますので、ぜひタイムテーブルご覧になったときは裏面もチェックしていただければと思います、はい、
よろしくお願いします。
はい、さて、先日は町ゼミ小樽も私参加させていただきまして、
ありがとうございます。
絶賛開催中ですね。
そうですね、絶賛開催中ですね、
はい、うん、はい、もう何回終わったのかな。
そうですね、5回終わりまして、
うんうん、
はい、
はい、なんか私この間ね参加させていただきましたけれども、まず私いろんな、実はそのお金にまつわるセミナー何回か参加してるんですけれども、手前味噌ではないんですが、辰田さんの説明って分かりやすいんですよ、すっごく。
いや本当にありがとうございます。
いやいや、で分かりやすいのは分かってたんで、説明が町ゼミでも分かりやすかったのは当然のこと。資料もすごい充実の資料でびっくりしました。
ありがとうございます。なんかだんだんちょっと汗が出てきたんですけど。
一緒に参加されてた、割と投資経験者の方もいらっしゃいましたけれども、
そうですね、はい、
その方も、いや、この資料がいいのよって喜んでたじゃないですか。
そうですね、うん、はい、
あの資料作るの結構大変なんですか。
まあ、そうですね、まあ、毎年1回の町ゼミで、
はい、
やはりですね、皆さんに喜んでいただきたいなという思いでですね、
うんうん、
まあ、頑張って
ね、
はい、
はい、
作らせていただいておりますね。
説明の資料だけじゃなく、結構いろんなこう制度のこととか、
はい、
あとはその、まあ、いろんな会社の情報とか、
はい、
いろんな情報がね、この資料として渡されて、この資料もらうだけでも価値が高いんじゃないかなと思うけど、なんと受講料無料と。
まあ、そうですね、はい、
申し訳ないぐらいですよこれ。
ありがとうございます、
ね、いやいや本当そんなね、町ゼミだったんですけれども、はい、4人が定員なので、
はい、
まあ、前回私がいた時は3人が参加者だったんですけど、
すね、
はい、人数少ない分結構質問もしやすい雰囲気で、皆さんも結構活発に質問されてますよね。
まあ、そうですね、
うん、
大体まあ1回1時間半というプランで組んでるんですけれども、
はい、
まあ長い回だとご質問たくさんいただいて2時間近くになったりとか、まあ、そういったこともありますね、
は
い、
充実の町ゼミですが、
はい、
ね、ちょっとあっという間に満員になってしまったということもあって、ちょっと後半でお話しますが、追加講座も、
あ、そうですね、
はい、ですのでぜひこの番組コーナーの後半でもまたそのあたりお知らせしたいと思います。ちなみに私、積み立てNISAのための一歩となりますネット証券講座の講座を開設しました。
おめでとうございます、
はい、ありがとうございます。
すんなり作れました。
すんなり作れました。
よかったです。
町ゼミを受けてすぐもう手続きしましてやりましたので、今日はね、そんな話も少し出てくるかもしれませんが、
はい、
さあ今日のテーマとなります、いよいよ始まる新NISA、仕組みや活用術を徹底解説ということですが、そもそもNISAって何なんでしょうって方もいると思うので、
そうですね、
ここ説明していただいてよろしいですか。
はい、
はい、
まずその前ですね、本当はNISAって1回で、今月1回でやろうと思ったんですけれどもね、先ほど話したように町ゼミとかでもですね、うん、たくさんのご質問とかいただいたもので、うん、急遽ですね、今回が前編、
はい、
で来月後編ということで2回開催ということで、う
ん、はいはい、
させていただこうと思います、
はい、
よろしくお願いできればと思います。
よろしくお願いします、
はい、それでなんですけれども、NISA、うん、これ NISA と書いてNISAと読みますが、
はい、うん、
これ日本語で言いますとですね、少額非課税投資制度、
はい、
まあ、ちょっと長ったらしい漢字9文字なんですけれども、これはですね、今から9年前の2014年に家計の資産形成を支援するためにイギリスの ISA、まあ、これ ISA とも読みますが、この制度を参考にして作った制度なんですね、
はい、
なので ISA に日本の N をつけてNISAと、
はい、
そういうふうになったんですね。
はい、
で今漢字9文字と言いましたが、うん、これ4つの単語に分解できまして、うん、すなわちですね、少額の 投資で得た利益儲け、まあ儲けですね、うん、これは非課税にしますよっていう制度なんですね、
はい、
なので少額投資非課税制度と、うん、まあそういう制度なんですね、
はい、
で本来ですね、株ですとか投資信託などの投資で儲けた利益にはですね、うん、まあ、約 20% の税金問われるんですね、
はい、
でこれをですね、非課税にしましょう、うん、すなわち税金を取りませんよと、まあ、そういうですね、いわゆる節税制度、まあ、そういうふうに言えるのかなと思うんですね。
大きいですね、結構ね。
そうですね、うん、で今言ったように投資の制度ですので、うん、対象は主に株ですとか投資信託などの投資商品に なります、
はい、
なので例えば預貯金ですとか、うん、保険、まあ、そういったものは対象外ということになりますね、う
ん、はい、わかりました、はい、ただ投資って聞くと、うん、やっぱりなんかちょっと怖いなっていうか、ね、素人は手出せるのかしらと思うんですけれども、うん、これやっぱりやった方がいいもんですか？
そうですね、確かに投資って言いますと預貯金ですとか保険などと違って、うん、いわゆる元本保証がないので、
はい、
まあ、その気持ちは非常に理解できます、
うん、
なので私もですね元本保証がないことを、うん、強く気にされるお客様には、うん、まあ、無理に投資は進めないようにはしてます、
はい、
ただですねその場合ですね必ずちょっとこういった説明もするんですね、
うん、
それは何かと言いますといわゆるですね一昔前と今とではちょっと時代が変わったよっていうことは話します、う
ん、はい、
で例えばですね1970年頃からバブル崩壊まで、まあ、大体これ1990年ぐらいなんですけれども、
うん、
まあ、私たちが子供の頃ですね、
はい、
はい、この頃はですねいわゆる預金の金利が 5% ぐらい、うん、
はい、
あった時代だったんですね、もう今では信じられないですけどね。
ですね。
でその後はですねご承知の通り金利がほぼ 0% になりました、
うん、
ただ反面ですねいわゆるデフレで物の物価も上がらない時代になったんですね、
うんうんうん、
でこういった時代ではですねお金を預貯金で預けていても、うん、正直なところそれほど問題は生じなかったんですね、
はい、
ただ一昨年の秋頃からですね金利以上に物の値段が上がってきましたよね、
はい、
で今もこれはそうですね、
はい、
であと経済の専門家の多くはですね、まあ、この状況は当面続くんではないかっておっしゃるような、うん、経済の専門家も実際たくさんいらっしゃいますね、
はい、
でこういった状況ではですねお金を預貯金に預けても、うん、物に対するお金の価値が実質的に目減りしちゃうんで、
うん、
預貯金が知らず知らずのうちに減っちゃってるっていうのと同じことになっちゃうんですね、
は
い、
うん、
でそう考えますと多少のリスクは背負いますけれども、うん、投資などで持っているお金に働いてもらうことも大事な考え方と言えるんじゃないかと思うんですね。
そうですね、
はい
はい、
でまたですねもちろん投資に絶対はありません、
うん、
これはもう絶対はないんですけれども、
はい、
ただリスクを減らす方法、
うんうんうん、
まあ、これよくですね長期積み立て分散投資なんて言葉でよく言いますけれども、
はい、
こういった方法はあるんですね、
うん、
なのでそういったことをですね、うん、改めて知識としてですね、
うん、
あらかじめ知識として持っておくこと、
うん、
まあ、そういったことでですね投資の怖さに事前に備えておく、
はい、
うん、これも非常に大切なことなんじゃないかなと思ったりしてるんですね。
そうですね、よくハイリスクハイリターンとかね、うん、まあ、投資に限らずそういう言葉もありますけれども、ね、はい、たくさんのリターンはないかもしれないけどその分リスク少ないよっていう商品もあるよと。
そうですね、
そういうやり方もあるよということを知っておくと、
はい、
まあ、今の時代に太刀打ちできるんじゃないかと。
まあそうですね、
いうことですね、はい、はい、まあ、その辺もねこの間のまちゼミでもいろいろお話をいただきましたが、ね、はい、さあじゃあうちもじゃあニーサやるかなと私のように思った、ね、はい、リスナーさんがいたとして、
はい、
ニーサを始めるにはどのような手続きが必要でしょうか。
はい、で今日この後後半以降とかでですね、うん、NISA の話いろいろしますけれども、
はい、
まあ、その結果ですね、あ、私も NISA やってみたいなっていう方ですね、
うん、
ぜひこの後の話後でポッドキャストでも聞きますので、
うん、
ぜひまあ、おさらいとして聞いていただければ、合わせて聞いていただければと思うんですけど、
ね、はい、
まず一般的にNISA を始めるには、うん、証券会社や銀行、
はい、
まあ、これ以下ちょっとまとめて金融機関って言いますけれども、
うんうん、
そこで申し込みをすることになります。
はい、
はい、で申し込み先の金融機関を初めて利用する場合には、うん、証券会社の場合ですとまず証券口座、うん、
はい、
で銀行の場合ですと預金口座や投資信託口座、まあ、そういった口座を作るんですけれども、
はい、
それに合わせて NISA 口座を作ることになりますね。
はい、まあ、ですからあの普段使っている例えば北洋銀行の普通預金口座とかじゃなく、
はい、
証券口座を、まあ、私のように初めてやる人はまず作ると。
あ、そうですね、まあ、銀行になりますと、うん、まあ、預金口座の他に多分投資信託口座っていうのが一般的かと思うんですけれども、
はい、
で証券会社の場合は証券口座って言いますが、
はい、
そういったような口座を作るということですね。
その専用の口座をまず一つ作ると、はい、で、はい、合わせてNISAの口座も作る必要が出てくる。
そうですね、それとは別にNISA口座を作るっていうことになります。
うん、実は私もネット証券のある会社でね口座作りましたけど、積み立てNISAの口座も作りますかみたいなふうに聞かれました。
そうですね、
うん、
はい、で一般的にもう金融機関の方もですね、大体わきまえてますので、うん、まず向こうの方から聞いてくるパターンが最近一般的ですけれども、うん、
はい、
もし聞かれなかったらですね、NISA口座を作りたいんですってことでですね、
はい、
ぜひまあお話ししていただければなと思いますね。
はい、わかりました。はい、そしてではじゃあNISA口座作りたいというふうになった場合、結構これ日にちってかかるものでしょうか。
はい、でですね、大体これ金融機関にもよるんですけれども、うん、一般的には3週間から1ヶ月弱って言われてます。
はい、はい、
でこれなぜかと言いますと、うん、NISA 口座って1人1口座しか持てないルールがあるんですね。
うん、
なのでNISA 口座を例えば他の金融機関で持っていないかどうかというのを国税庁、まあ、税務署の方でチェックを行わなければならないと。
へー、
そういったことがあって、はい、これぐらいの日数がかかりますってことなんですね。ただですね、金融機関によっては、
うん、
税務署のチェック前からですね、うん、仮口座で取引ができる、まあ、そういった金融機関もあったりはします。
あ、そうなんですね。はい、はい、で、まあ、私の場合はネット証券にしましたけど、これ、はい、1口座しか持てないとなると、まあ、どの金融機関にするかっていうのがまず一つ目の。
そうですね、これ非常にやっぱり大事なポイントになりますね。
はい、
でここでですね、それをじゃあどこにしようかって考える時のポイントをちょっとお話ししようかと思うんですね。うん、
はい、
で一般的に先ほど証券会社や銀行ってお話ししましたが、うん、まあ、一般的には証券会社にも2種類あって、
はい、
インターネット専用の証券会社と、
うん、
いわゆる窓口系の証券会社とありますね。
はい、
あとそして銀行っていうのがあって、まあ、大きくはこの3つにですね、分類できるかと思うんですね。
はい、
でまずですね、この3つからどのタイプを選ぶかっていうのを考えた上で、じゃあどこの金融機関にしようって考えたいなってところですね。
はい、
でまず証券会社と銀行の違いなんですけれども、うん、まあ、銀行って比較的まあ、小樽市内にもたくさんあって近くにありますよね。
はい、うんうん
うん、ただその反面ですね、個別株は買えないんですね。
はあ、
なので例えば配当金です、うん、株の配当金ですとか、うん、まあ、あるいは桐谷さんみたいにですね、株主優待にあって、
はい、有名ですよね、おじさん ね、
うん、個別株を買いたい、まあ、そういった方は、うん、証券会社をやはり選ばなければならないと、
はい、
まあ、そういうことになります。
株を、個別株を買いたいなら銀行ではなく証券会社と。
そうですね、
はい、はい、
うん、そういったことになりますね。
はい、
あとですね、いわゆるネット専用の金融機関っていうのは、
うん、
一般的に手数料が安くて、
うん、
であと品揃えも豊富なんですね。
はい、
でそれに対して窓口系の方は分からないことなどを直接窓口で聞きやすいと、
うん、
まあ、そういったお互いの長所があるので、
はい、
これらを踏まえてですね、どこを選ぶのかなって考えることが大切なんじゃないかなと思いますね。
そうですね、いくらネット証券、まあ、手数料安くてもネット苦手なのよって方は当然窓口の方がいいでしょうしね。
う
ん、
そうですね、特にシニアの方などはですね、うん、まあ、そういったようなですね、やはりニーズっていうのは大きいと思うので、
はい、
はい、まあ、そういう方はですね、まあ、窓口でっていうのはやっぱり一つの選択肢かなと思いますね。
うん、そうですね、まあ、それぞれ長所がありますので、自分はどっちがいいかなっていうところを決めると。
はい、そうですね、
はい、そうですね、
はい、であとですね、うん、NISA 口座って原則年ごとに、うん、金融機関は変えることはできます。
あ、へー、
はい、なので生涯同じ金融機関などにしなければならないと、まあ、そういったことはないんです。うん、
はい
はい、ただですね、私もですね3年ぐらい前から一度変更したんですよ。うん、
はい、
でもその時にですね、手続きに大体1ヶ月ぐらいかかりまして、でその期間はですね、いわゆる買い付けができないんですね。
はい、
なので例えばその時にですね、買うチャンスが来ても買えないとか、う
ん、
そういったこともあったりするので、
はい、
できればですね、買えない方がいいのかなと思います。
ということはやっぱり最初に選ぶのが大事と。
うん、そうですね、そういうふうには思います。
まあ、ただ変えようと思えば年ごとに金融機関は変えられますよというところですね。
はい、
はい、わかりました。まあ、ここまでなんとなくどうでしょう、分かったでしょうかね。はい、ではまあ、今回ね、新NISA、新しい NISA ってことですけれども、はい、新じゃない現在の NISA って、はい、どんなものなんですか。
はい、 まあ、そうですね、はい、それをこれから説明しようかと思うんですけれども、その前に1曲入れましょうか。
そうですね、はい、失礼いたしました。では1曲お送りしましょう。はい、はい、何の曲にしましょうか。
はい、あの今月ですね、うん、あの竜田が聴きたい、今聴きたい80年代の曲ってことでちょっと2曲選んだんですが、
はい、
まずですね、今年45周年を迎えたサザンオールスターズの、はい、ややあの時を忘れない、はい、この曲でお願いしたいと思います。
はい、FP 竜田のサンサントークをお送りしています。引き続き FP 竜田こと竜田浩二さんにね、いろいろとお話を聞いていきたいと思います。竜田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先ほどはもう1曲聴く前に私気持ちが前に前にと出てしまいましてもうね、
前のめりですね。
そう、前のめりで新しいニーサってどうなんですかって聞いてしまいましたけどここから詳しくね、はい、お話ししていきたいと思いますが、
はい、
あのま、新ニーサということは現ニーサもあるわけで、現在のニーサについても簡単に教えてください。
はい、あの現在のニーサはまあ、大体今から9年前の2014年の1月に始まったんですね、はい、であの最初はですね、あの一般ニーサのみだったんですね、うん、で一般ニーサのみという言い方をしたので、あの他にもできたってことなんですけど、
はい、
その2年後の2016年に18歳未満のお子さんを対象にしたジュニアニーサ、
はい、
そしてさらに2年後2018年にあの長期積立投資がしやすい仕組みにした積立ニーサが、
はい、
新しくできてですね、うん、あの現在は3種類のニーサがあるんですね、
はい
はい、でちなみにですね、まあ、ジュニアニーサは今言って18歳未満ということなんですけど、うん、いわゆる大人の方が一般的に利用できる一般ニーサと積立ニーサ、うん、
はい、
まあ、この大きな違いというのは、うん、一般ニーサの方はですね、投資信託の方他にですね、先ほど話した株、
うん、
まあ、そういったものも買うことができるんですね、
はい、
まあ、ただ一定のルールはあるんですけれども、うんうんうん、そういったものも買えますってことですね、
はい、
それに対して積立ニーサの方は、うん、これ金融庁が長期の積立分散投資に適するよっていうですね、うん、お墨付きを与えた投資信託、
うん、
でこれ先月ですね、日本に今投資信託6000本ぐらいありますよってお話したんですが、
はい、
まあ、このうち積立ニーサで買える投資信託は今約220本ぐらいです、うん、
はい、
はい、に限定されてるんですね、
はい、
でまたですね、一般ニーサはタイミングを捉えて、例えば暴落した時に、うん、よしここで安いからドーンと入れようとかっていう一括投資ができるに対して、うんうん、
はい、
積立ニーサはその名の通りですね、うん、毎月ですとか毎週、あと証券会社とかによっては毎日などの積立投資が原則となります。
はい、
でこれらのですね、現在のニーサって3種類すべてですね、12月31日で終わっちゃうんですね、
はい、今年のね、
はい、うん、なのでここではこれ以上深くは触れないんですけれども、
うん、
共通点としてはですね、非課税投資期間って言って、うん、いわゆる買った商品をですね、非課税で持ち続けられる期間、要するに ここまでの期間だったら税金かけませんよっていうですね、うん、そういった期間が決められていたんですね、
はい、
でその期間は一般ニーサとジュニアニーサは5年、
はい、
で積立ニーサは20年というルールがあるんですね、
うん、はい、
なのでこの期間が終わった時には、うん、売却などの対応、まあ、よく私これ貯金箱を叩き割るなんて言い方するんですけれども、うん、まあ、そういった対応を迫られちゃうんですね、
はい、
なのでこれがちょっと使い勝手悪いよねってですね、言われる一因だったんですね、
はい、
でまたですね、一般ニーサと積立ニーサ、これ併用はできなくて、どちらか一方を選ばなければならないのと、うんうん、
はい、
あと投資できる金額もですね、まあ、少額ということで、うん、ちょっと物足りないよねっていう、まあ、そういった不満も多かったんですね、
はい、じゃあ、まあそんなことを踏まえて新ニーサがいろいろ変わったということですね、は
い、そういうことなんですね、
はい、
なのでじゃあ何が変わったのかってことなんですけれども、うん、なんといっても今話した不満がすべて改善されたということなんですね。
すごい、すべて改善なんですね。
そうなんです、はい、すべてなんですね、
はい
はい、でまずですね、その非課税の投資期間っていうのが撤廃された、
うん、
これはまさに私としても一番大きいのかなと思ってるんですけど、
はい、
いわゆる買った商品を一生涯安心して持ち続けられるようになったんですね。
お
またですね、投資できる金額、これですね、最大1800万円
ほう
で年360万円というですね、まあ、そういった額が最大となって非常に大きくなったんですね、
は
い、
あ
でこれ現行ニーサの2倍以上になったんです。
あ、そうなんですか、はい
はい、 でそしてですね一般ニーサと積み立てニーサを同時に行えるようになったんですね、うん、
へー、
はい、でこれですねただ細かいことを言いますと、うん、成長投資枠これいわゆる今の現在の一般ニーサのことなんですけれども、うんうん、いわゆるこの成長投資枠のみですね内枠が決まってまして、はい、これは最大1200万円っていうふうに決まってます、う
ん、はい、
でこれは年間240万円という額で決まってるんですけれども、うんうんうん、積立NISAの場合はこれ成長投資枠の方も丸々使って1800万円までやることができます、
はいはい、
なので具体的に言いますと月3万円、うん、例えば積み立てたとして、うん、年額で36万円ですか、うん、1800万円までとなると50年
お
20歳から70歳まで積み立てることができると、
はい、
もうまず使い切れないですよね。
そうですよね
一般の人は、
うん
本当になのでもう一般の方にとってはもう十分すぎるぐらいの、うん、枠があるのかなというふうに思いますね、はい、
ま
あ、当然これ全部使う必要もなくて、
はい、
もう当然ね、枠はもうあくまでも最大なので、
うんうん、
ご自身に応じたですね、うん、使い方をされればいいのかなと思うんですけどね。
わかりました、まあはい、利益分には税金がかからないということで、はいはい、これはかなりお得なね制度ですよね。
そうですね、
はい、
このようにですね本当にちょっと使い勝手が良くなったなということで、うん、ファイナンシャルプランナーとしての私としてもですね、うん、あと、私もニーサユーザーなので、
はい、
ニーサユーザーとしての私としてもですね、うんうんうん、本当にちょっとびっくりしているところなんですよね。
はい、はい、じゃあやっぱり新しいニーサ新ニーサこれは期待大というところでしょうか。
まあ、そうですね、うん、普通にやるよりは基本的にはやっぱり使った方がいいよねっていう、うん、それは間違いなく言えるのかなというふうには個人的には思ってますね。
あ、そうなんですね、はい、ちなみに現在NISAやってらっしゃる方は何か影響ってあるんですか。
はい、この新しいNISAというのはですね、うん、現在のNISAとは、うん、制度上は別の制度という扱いになります、はい、
うん、
なので現在のNISAをしているかどうかというのは、はい、新しいNISAには全く影響はないですね。はい、また現在保有するNISA口座、これですね、持っている方何か特別な手続きしないとならないのってよく聞かれるんですけれども、はい、基本的には特別な手続きはする必要はない、うん、ということになってますね。
はい、わかりました。じゃあ現在NISAやっている方も、安心して新NISAに移行されると。
そうですね、ただ詳しいことはですね、うん、それぞれの金融機関の方でですね、はい、多分アナウンスというか、うんうん、あると思うので、そちらの方をご覧いただければと思うんですけれども、
はい、
基本的にはないという考え方でよろしいかと思います。
はい、はい、ということで変更点、いろいろと改善されて良くなったということですが、はい、では新しいNISAでは具体的にどのようなことができるようになるんでしょうか。
そうですね、うん、で今お話したように、うん、新しいNISAでは買った商品を一生安心して持ち続けることができる、はい、これがまず最大のいいところなんですね、
うんうん、
でまたですね途中で例えば取り崩したとしても、うん、その分の枠が復活する、これ来年復活する形になるんです、はい、翌年復活する形になるんですけれども、復活するというそういった制度でもあるんですね、
うん、
なので比較的取り崩しもしやすくなったのかなというふうに思います。
はい、
でこのためですね、うん、ちょっと2つ例を挙げたいと思うんですけど、
はい、
例えば、うん、私がもう少し若くて20代から30代ぐらいの、
はい、
うん、会社員、当時は私役所でしたけど、
はい、
公務員だった、そういったような方の場合、
うん、
そういった場合ですと例えば成長性の高い商品、
うん、
これ例えばですね株中心の投資信託ですとか、はい、個別株でもそれはいいかと思うんですけれども、そういった商品にですね長期間積み立て投資をし続けることで、うん、大きな資産をですね作りやすくなったのかな、
はい、
そういうふうに思います。
はい、
で当然ですねその利益に税金というのはかかってこない、
はい、そういう制度ですからね。
で、あと先ほど話したように途中で取り崩したとしても、うん、その枠は復活しますので、
はい、
例えばマイホームの頭金ですとか、あとお子様いらっしゃる方ですとお子様の教育費、
うん、
そういったことなどでですね、取り崩しをする、そういったこともしやすくなったんじゃないかなと思いますね。
は
い、
へえ。
で、これがまず若い方の一例ですけれども、はい、うん、逆に私もう少し年取って、うん、シニアの方の場合ですと、
はい、
あの預貯金ですとか、うん、あるいは退職金を元手に、あの、まあ、これは当然ね、あのライフプランも考えながらということになりますので、はい、まあ、当然ですね、あの、まあ、その辺は考えていただきたいところであるんですが、うん、あのそういったものを元手にですね、うん、定期的に例えば配当金ですとか、はい、分配金が出る商品、
うんうんうんうん、
まあ、これよくあの高配当株とか、はい、まあ、そういったものがよく例として挙げられますが、うん、まあ、そういったものを購入してですね、生活費の足しにしたりですとか、
はい、
あるいはレジャー費に充てたりとか、うん、まあ、そういったこともできるんじゃないかと思いますね。
はい、
で当然あのその配当金には税金かかってきませんので、
うん、
全額をもらって使うことができると、
そ
う、そういったことがあります。
まあ、確かに若い方はその後の長い人生考えて長期で積み立てし続ける、でもその時の、ね、いろんな人生の節目によっては、あ、子供の例えば高校の時にお金かかるから、うん、じゃあそこから一部とか、 でもその枠復活するからまたそこの枠で後ほどあの増額して、
ね、積み立て直す、
積み立て直すってこともできる、ね、でも、はい、シニアの方でしたらやっぱり今、まあ、例えば楽しみたいっていうことで、ね、割とこうすぐに、まあ、利益があるようなところでやって楽しむということも一つということですね。
そうですね。
あ、そっか。
まあ、このようにですね、うん、まあ、あの投資の利益ってですね、うん、大きくあの売却益、
はい、
これあのよくキャピタルゲインって言葉でよく言うんですけれども、うん、売却益とその配当金や分配金、
はい、
まあ、こちらのはよくインカムゲインって言葉を使うんですが、
うん、
まあ、この2つに分けられるんですけれども、はい、まあ、ご自身のライフステージなどに応じてですね、うん、あのどちらを重視するかっていうのも考えどころの一つなのかなと思いますね、
う
ん、
そうですか、
はい、
そして実際今辰田さんはどうされようとしてるんですか
そうですね、で私今あの今2つの例挙げましたけど、
うん、
まあ、田口さんもそうですけど、はい、ほぼ中間にいますね。
中間にいますね、はい、
私51歳ですけども、はい、51歳の私もですね、今この新しいニーサで何をどのように買おうか、うん、まさに今ですね考えているところなんですね。
あ、そうですか、
はい、なのであの、うん、来月の放送ではですね、
はい、
これをもう少し具体例を挙げながら、うん、活用法などをお話しできればいいのかななんて思ったりしております。
わかりました、
はい、
あの町ゼミの時もそうでしたけれども、辰さん今まで あの投資のご経験も豊富なので、その中からねいろいろこう、まあ、お話ししていただける、まあ、自分自身も、まあ、これからどうしようか考えてるっていうところですけれども、
そ、ね、
まあ、そんないろんな話も含めて来月、
はい、
より詳細な話が聞けるということですね。
はい、
はい、でもまあちょっとね今聞いただけでも分かりやすくご説明はしていただきましたけれども、やっぱり分かりづらいわという方はできれば直接ね相談した方がいいかもしれませんね。
そうですね、
うん、
はい、
はい、あの今日はちょっと時間がねあのないのでここまでにしますが、また来月詳細もお話ししますので、
はい、
来月もお楽しみにしていただければと思います、
はい、
さて、お知らせもいろいろありますね。
そうですね、
はい、
あの先ほどあの冒頭に出てきた町ゼミ小樽なんですけれども、うん、あの実はなんと申し込み開始から実は2日でですね、うん、ほぼ満席になっちゃったんですね。
素晴らしい。
いや本当にびっくりなんですけれども、
うん、
なのであの10月にですね追加開催をすることにしたんですけど、
はい、
あのまだ残席ございます、
うん、
はい、で繰り返しになりますが、今年のテーマはあのお金のプロが伝授投資信託選びのコツと、
はい、
まあ、そういったテーマでですね、
うん、
あの投資信託選びのコツについてあのいろいろお話をしてるんですけれども、
はい、
皆さんからいただいたですね疑問ですとか質問、うん、まあ、そういったものにもですねあの時間の限りというかあのほぼ時間無制限に近いんですけどお答えをしております。
はい、
はい、なおですねあの本セミナーでは特定の商品の推奨は一切いたしません、
はい、
また個別具体的な投資のご相談などはお受けできませんので、うん、あらかじめご了承いただければと思います。
はい、まあ、特定の商品これがいいよとかおすすめはないですけれども、すごく分かりやすく説明してくれるので、はい、やっぱり町ゼミおすすめですよ。これが無料なんてこういいですかっていうような本当に充実した内容ですので、まだ空きがあるということですのでね、ぜひご参加いただきたいと思うんですが、はい、いつまだ空きがあるんですか。
はい、まずですね、うん、その追加開催3回予定しておりますが、
はい、
まずですね、10月の7日の土曜日、
はい、
したがって今日4日ですからしあさってになりますか。
あ、そうですね、
はい、土曜日の、10時30分から、
はい、
そして来週12日の木曜日、
うん、
こちらは昼と夜2回予定しておりますが、うん、午後1時からと午後6時半からですね、
はい、
はい、以上3回を予定しております。
はい、 受講料無料ですし、そうですね、そして私もこの間もらいましたが、オタルンカード50ポイントももらえちゃうという。
そうですね、こちらももらえちゃうという。
お得すぎますね、
太っ腹ですね。
はい、改めまして10月7日土曜日10時30分から午前ですね、そして10月12日木曜日は午後1時からと午後6時30分からの3回の追加講座、はい、追加開催することになりました。まだ残席があるということですので、これお早めに申し込みいただければと思いますが、申し込みどのようにしたらいいですか。
はい、参加の申し込みはですね、お電話にて受け止まっております。
はい、
ただですね、私もあの業務などでですね、うん、あの電話に出られないこともありますので、
はい、
あのその際はあの留守番電話の方にですね、待ちゼミの申し込みですってメッセージいただけ、あの入れていただけましたらですね、うん、あの後ほど折り返させていただきますので、
はい、
すいませんがよろしくお願いいたします。
はい、あの今お電話いただいても辰田さんのラジオに出演してますので留守番電話にとりあえず吹き込んでいただければということですね。
はい、
はい、わかりました。まあ、詳細はあのサンモール FP 事務所のホームページにも書いてますよね。
はい、はい、そうですね、
はい、
あのホームページなどであのご確認をいただければと思っております。
はい、わかりました。では先ほどからも言ってますが、来月もこの新任さんについて。
そうですね、
はい、
であの来月はですね、あの先ほど話したように、あの新任さんならではの活用術のほかですね、うん、あの町ゼミなどであのいただいたご質問ですとか、うん、あとあの、まあ、リスナーさんからもですね、うん、もしあのご質問などありましたら、
はい、
あのどしどしあのお寄せいただければななんて思っておりますね。
はい、わかりました。ニーサ、新ニーサについて聞いてみたいということがありましたら、お気軽にメッセージでも送っていただければと思います。
はい、
そして12月ももうテーマ決まってますね。
そうですね、
はい、
本当は11月にやろうと思ったんですけれども、うんうん、あの12月にしましたが、
はい、
障害年金のお話をしようかなと思っております。
障害年金、
はい、
はい、
であの障害年金ってですね、うん、あの私たちがあの病気や怪我などで障害の状態になった時にですね、うん、生活を支えるものとして、まあ、支給されるんですけれども、
はい、
あの意外と知られてないことですとか、あと誤解されているようなこと、まあ、それも結構多いように思うんですね。
はい、
なのであの12月はですね、この、 あの障害年金制度の、
うん、
仕組みなどを、はい、あのご紹介しようかなと思っております。
はい、わかりました。ね、はい、意外と知られていない障害年金について制度、12月6日水曜日にお話をいただけるという方です。
はい、
はい、そしてこの放送はね、後でポッドキャストでもアップされますので、
そうですね、
聞き逃したという方は後でゆっくり、は
い、ぜひお聞きいただければなと思っておりますね。
はい、聞いていただければと思います。はい、はい、ではあの最後また曲で締めたいと思いますが、何の曲にしますか。
はい、あのまさに80年代絶頂期のアイドルだったキョンキョンのナンバーからいきたいと思うんですけど、ちょっと秋に聞きたいなということで、
はい、
あのスターダストメモリーをお願いしたいなと思います。
はい、わかりました。ではこの曲を聴きながら辰田さんとはお別れです。 FP 辰田のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りしました。辰田さん、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。